皆様もお気づきになったかと思いますが、最近学んでいるヨハネの福音書を少しお休みして、この朝から一緒に考えてみたいものがあります。それは教会についてです。残念ながら多くの教会ではあまり興味や関心の払われないような内容かもしれません。神様の偉大さ、キリストの愛にこそ私たちは目を向けなければいけないって、教会はまあ二の次、知りたい人が知っていればいいんじゃないというふうに思っていたりする人もいます。そして実際その重要性というものが軽んじられた結果、今では教会に関してさまざまな考え方、間違った態度というものも溢れていたりするわけです。神様と個人的な関係を持ってさえいれば、自分には教会なんて必要ありませんと教会を補足的な場所として考えるような人もいれば、教会を必要、自分の必要を満たしてくれる場と考えて、まず自分が何を受けられるのかを考えるような人もいたりします。そこに自分が好んでいる礼拝のスタイルがあるかどうか、自分の好みの音楽や働き、自分と気の合う人がいるかどうか、そしてそれがいるのであれば喜んでそこに通い、もしそれらが失われてしまえば、自分の必要をまた与えてくれる教会を探して転々と移っていたりするようなものもいたりするわけです。でも当然ながら教会は補足的な場所でも、自分の必要を満たす場所でもありません。ましてや私たちの間で二の次に扱われるような些細な取るに足らないものでもありません。かつて神学者の一人、ジョン・ストットという人物も次のように述べていました。教会は神の永遠の目的のまさに中心にあります。それは神の後からの思いつきによるものでもなければ、歴史の偶然でもありません。教会の大切さ、それはいろんな人たちによっても言われています。でもそれ以上に御言葉自身も教会の重要さに関していろんな形で訴えていました。例えば思い返してみてください。教会を立て上げると言われていたのは一体誰だったでしょう。それはイエス様でした。マタイの16章の18節を見てみると、マタイの16章の18節のところに書いています。私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんって。教会というのはイエス様の所有物でした。教会の建設者はイエス様でした。そしてその建設者であられるイエス様が教会のために何をなされたのかというと、何でした？皆さん、ご自身の命を喜んで捧げることでした。エペソの5章の25節にこんなふうにも書いています。エペソの5章の25節に、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいって。キリストは教会を愛されました。その愛はどのような形で表されていたか、ご自身を教会のために捧げるというその形で表されていたわけです。またそれだけじゃありません。御言葉全体を見ていけば、主ご自身がご自分の血で買い取られた、そんな大切な教会というのはいろいろな表現でもって表されていたりもしました。どんなものがあります？例えば教会というのはキリストの体として扱われていたり、キリストの花嫁として扱われていたり、また神の家、神の家族というようなふうにも表されていることもありました。ですから間違いなく言えるのは、教会というのはただの建物ではありません。教会というのはキリストがご自分の命を捧げるほどの大切なものでした。教会というのはキリストがご自分の命を捧げて罪から贖い出してくださったものの集まりでした。私もあなたも救われたものであれば皆同じです。教会というのは神様の恵みによって作り変えられた者たちの集まり、福音を信じた者たちの 新しい生き方そのものでした。だからこそ私たちにとって教会について深く学び続けていくというのは非常に重要なことになるわけです。神様について学ぶことも大切です。キリストについて学ぶことも大切です。救いについて学ぶことも大切です。でもキリストを心から私たちが愛そうとするのであれば、キリストが犠牲を払って愛したその教会をも同じように愛そうとするということです。逆を言えば、もし教会に何も関心を払わないのであれば、冷たい思いを抱いているのであれば、それはその人のキリストに対する愛というものも同じように明らかにするものでした。宗教改革の先駆者ともなったヤン・フースという人物もこんな言葉を残しています。この世を旅するすべての巡礼者は主であり、教会の花婿であるイエス・キリストを誠実に愛し、また彼の花嫁である教会自身をも愛さなければなりませんって。皆さん、今年度終わりが近づいてきました。振り返ってみると、皆さんそれぞれが忠実に神様のために仕えてくださり、また皆さんそれぞれが互いのためにいろんな働きをなしてくださいました。その働き一つ一つに本当に感謝しています。そして皆さん、私たち自身、来年度を迎えるにあたって、ますます教会を愛するものとして、キリストを愛するものとして、聖書が教えているその教会の姿というものを改めてこの時に考えてみたいと思います。もちろんこのテーマについて考え始めれば、もう山ほど考えられることはあります。なので今回は限定して、私たちが教会でこれからもさまざまな働きを成し続けていく上で、心に留めておくべき基盤となる要素、4つの柱となるものを聖書全体を通して見てみたいと思います。聖書全体から私たちが読み取ることのできる信仰者として、教会として大切になる4つの柱、その4つの柱をちょっとこの時間を取って考えてみたいと思います。今日は早速ですけど、一つ目の柱から見たいと思いますけれども、聖書をお持ちの方はまずは今日の聖書箇所、ここが中心になりますけれども、聖書箇所となる第2コリントの3章18節を一度開いてみてください。どちらかというと、皆さんいろんな箇所を私たち今日は見ますけれども、一応中心となる3章の18節のところ、第2コリントの3の18一度読みますので見てください。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。さて、教会にあってさまざまな働きをなす上で、私たちが心に留めておくべき一つ目の柱、まずそれは皆さん主の栄光のために生きるということです。主の栄光のために生きるということです。間違っても、皆さん、教会の中心というのは私たちではありません。教会は常に神様が中心でした。私たちはただ神様を褒めたたえるものであり、文字通りすべてのことを通して主の栄光を表そうとするわけです。で、これを聞くと、多くの方にとっては当たり前のように聞こえるかもしれませんけど、時間をとって改めてちょっと考えてみてください。主の栄光を表すって、別にこれは教会に限った話でもありません。考えてみれば、神様が創造されたすべてのものというのは、最初から主の栄光を表すその目的のために作られたものでした。例えばこの地上の被造物を見渡した時に、この地上の被造物だって同じです。詩篇の19編の一節にこう書いてました。詩篇の19編の一節にも、天は神の栄光を語り継げ、 大空は見ての技を告げ知らせるというふうに言われていました。被造物も神様の栄光を語り告げるものとして作られました。でもこれは地上だけの話ではありません。天上においても同じでした。同じように神様によって作られた御使いたちも主の前にひれ伏して、そしてその栄光を称えることが言われているわけです。詩編の29編の1節から2節のところを見てみると、詩編の29編の1節から2節にもこう書いています。天使たちを指して力ある者の子らよ、主に着せよ、栄光と力とを主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せって。神様に捧げるその礼拝、主に栄光を期すということ、それは地上であろうとも天上であろうとも変わることはありませんでした。そして当然これは私たち人間も同じなわけです。私たち自身も自分たちを作った創造主を素直に認めて、この方が受けるにふさわしい賛美や感謝というものを捧げるものとして生きていくことがもともと求められていたわけです。同じ詩編の96編のところにもこう書いてました。詩編の96の3節から4節、詩編の96編の3節から4節にこう書いています。主の栄光を国々の中で語り継げよ、そのくすしい技をすべての国々の民の中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だって。ですから私たちは御言葉を見てもそうです。この世界の創造の始めから、この地上の被造物も天上のものも私たちもみんな神様の栄光を表すものとして作られました。でももうご存知の通り、悲しいことにこの神様の目的にすべての人は逆らったわけです。本来栄光だけが値するお方に逆らって、それ以外のものに勝手に栄光を競おうとするものになりました。神様だけのものであるその栄光を奪って、その栄光を自分自身のものにしようとしたわけです。これこそがまさに聖書が教えている罪というものでした。ローマの1章の23節にもこう書いています。ローマの1の23にも、不滅の神の見栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、葉物の形に似たものと変えてしまいましたって。作られた方ではなくて作られたものに仕えて、罪を犯したすべての人たちは聖なる神様によって裁かれて当然でした。私たちは皆生まれながらに御怒りを受けるべき存在だったわけです。でも何よりも感謝なことは、そんな罪人にさえ神様は恵みを示してくださったということでした。十字架の御業を通して罪の許しを備えてくださったということでした。キリストを信じる信仰によって私たちは新しく作り変えられたわけです。新しく作り変えられたもの、じゃあその後何のために生きていこうとするでしょう。キリストにあって救われたものは神様を感謝し、そしてもともと神様の栄光を表すものとして作られたものとして、その栄光を称えるものとして歩んでいこうとするわけです。もちろん一人一人がその歩みを目指すだけじゃありません。同じように救い出された者たちの集まりである教会、その教会は一緒になってその目的を果たして歩んでいこうとするわけです。救われた者は皆神様の栄光を表すというその本来の目的に忠実に従って、それを喜びとして、それに満足を見出して、それを何よりの楽しみとして歩んでいこうとするわけです。御言葉も繰り返しこの真理を教えていました。第一コリントの6章にもこう言われています。第一コリントの6章の19節から20節のところ、第一コリントの6章の19節から20節にこう書いています。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。 あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。買い取られたものとして私たちは神の栄光を表そうとするわけです。個人だけじゃありません。エペソの3章にもこんなふうに書いています。エペソの3章の20節のところには3章の20節21節にはこう書いてました。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますようにアーメン。ですから私たちが成していくことは何であれ、この教会にあってなされる聖書の学びであれ、祈りであれ、交わりや奉仕であれ、そのすべてというものが栄光のためになされていく必要がありました。私たちはあらゆる面において、あらゆる点において主にかなった歩みをして、主を礼拝するものとして生き、主を喜ばせるものとして、私たちは主に似たものへと日々通っていこうとするわけです。まさに食べるにも飲むにも何をするにも主の栄光を表していくって、それが皆さん私たちにとっての本来の目的であり、新しく作り変えられたものの存在意義でした。でここまで聞くと、まあ、多くの人たちがよく知っていることでしょう。ちょっと立ち止まって考えてみてください。果たして全ての面において私たちが主の栄光を表すものとして生きていくというのは具体的にどのようにして生きていくことなんでしょう。教会生活が長ければ御言葉をよく知っていけば、私たちはある意味口癖のように私は主の栄光のために全てを成していかないといけませんと口にしているかもしれません。でも実際にそれはどのような姿を言うんでしょう。でそのことを今日は最初に読んだ箇所から学んでみたいと思います。第2コリントの3章の18節のところにまたちょっと戻っていただいて、もちろん他にもいろんな箇所を私たち見て取ることができますけれども、このパウロの記したこの3章の18節、ここが私たちに信仰者として教会として主の栄光のためにいつも生きていくというのがどういうことなのか、それを私たちに教えてくれています。特に皆さんここには2つその手段とまた効果が描かれていました。主の栄光のために生きていくものの手段と、そしてその手段を成していく上でもたらされる効果、2つが描かれています。ちょっと時間を取って考えてみましょう。まず手段の方から、主の栄光のために生きていくためのまず手段、皆さんそれは主の栄光を見続けることです。主の栄光のために生きていく、そのために必要なこと、それは何よりも主の栄光を見続けることです。もう一度見言葉をよく見てください。このように記されていました。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますって。パウロはここで心にかかっていた覆いが取り除けられた信仰者たちが主と同じ形へと変えられていくこと、キリストに似たものとなっていくという、その話をしていたわけです。ただその中でそれがどのようにしてなされると口にしていたでしょう。パウロはこう言ってましたよね。鏡のように主の栄光を反映させながらって。で今日皆さんに特に注目してほしいのがこの鏡のように主の栄光を反映させながらと訳されている言葉です。この鏡のように反映させながら という言葉、この言葉には実は何かを反映させるの他にもともと何かを鏡に映すようにじっと見る、眺めるといった意味が含まれていました。この鏡のように反映させながらという言葉ですけれども、これには実は反映されるの他にもともと何かを鏡に映すようにじっと見ること、じっと眺めること、そういった意味が含まれていました。つまり皆さん、これはなんかちらっと見るような様子じゃありません。何かを慎重に見続けるような様子、見落とすことが何も見落とすことがないようにじっと眺めている、そんな様子を表していました。要するに信仰者というのはみんな主の栄光をじっと見つめることを通して、まるで目の前の鏡に映っているその主の姿というものを心の目で眺め続けることを通して、キリストに似たものへと変えられていくというわけです。今日いろんなことを話しますけど、もし全てを忘れてもこれだけは覚えておいてください。私たちは主の栄光を見続けることを通して変えられていくわけです。見続けること、この見続けることはがいかに大切かは他の聖書箇所でも教えられていました。信仰者にとって欠かせないことでした。例えばかつての信仰者たちも同じです。あのモーセを思い出してみると、あのモーセの歩みに関してヘブルの11章にもこんなふうに記されています。ヘブルの11章のところを見てみると、ヘブルの11章の26節のところから27節、よく見てください。こんなふうに書いています。26節から、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからですって。モーセは報いとして与えられるものから目を離そうとしませんでした。目に見えない方を見るようにし続けていました。モーセだけじゃありません。これに加えて同じヘブル書の中で少し進んでみると、著者はさまざまな苦しみに直面する信仰者に向かってこんな励ましを与えています。ヘブルの12章のところ、12章の1節と2節、信仰者への励ましとして1節2節こう書いています。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。このあと信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって。またあのパウロも別の箇所でこのように述べていました。今私たちが見ている第二コリントの3章の次の章、4章の18節のところを見てみると、4章の一番最後18節のところを見てみると、そこにもこう言われています。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからですって。質問です。皆さん、主の栄光を表そうとして生きている信仰者にとって、主に似たものへと変わっていこうとするその信仰者にとって最も重要な鍵となるのは一体何だったでしょう。それは神様栄光に満ちたその主の姿というものを見続けることでした。そこから目をそらさずに目を留め続けることでした。私たちは自分たちが見ているものに影響を受け、見ているものによって変えられていきます。 考えてみてください。私たちが主の栄光、主の愛や恵み、平和や義、そのように素晴らしいものに満ちたその主の姿をじっと見つめながら眺めながら歩み続けていく、その時私たちはその主に似たものへと変えられていきます。どうしてかって、それは主の恵みによって救われた私たちが救い主の偉大さを、救い主の素晴らしさを目の当たりにすれば目の当たりにするほど、この救い主をさらに喜び褒めたたえるようになるからです。そしてこの方に対する喜びや賛美というものが増し加われば増し加わるほど、私たちはこの方にのみ満足を見出そうとします。この方以外のものに自分の喜びや満足を見出そうとしなくなるわけです。経験ありません？皆さん、なんか自分が没頭するとき、何かに目を集中して何かをずっと映像を見ているようなそのとき、他のものが目に入らなくなることがあります。いろんなものがガガガガってあったとしても、周りが騒がしかったとしても、私たちは見ているものによって心が囚われているときはそういったものを忘れてしまうわけです。キリストの栄光をじっと見て、そしてその偉大さにいつも私たちが心を支配させ続けていくのであれば、私たちはキリストへの正しい恐れを抱くようになります。私たちがキリストの清さというものにいつも心を支配させ続けるようになれば、私たちは罪への憎しみというものをますます抱くようになります。私たちがキリストの愛を見て、その愛というものにいつも心を支配させ続けるのであれば、キリストへの愛というものが私たちの上にますます増し加わるようになり、そしてキリストの愛が増し加わっていくのであれば、私たちはキリストとその言葉に従順に従おうとするものになっていくわけです。イエス様も言われていました。私を愛するのであれば私の御言葉に従うでしょって。私たちは主の栄光を仰ぎ見ることを通して、主に目を留め続けることによって、主が愛しているものを愛して、主が憎まれているものを憎むものへと変えられ、どんな時もただ主の栄光を表すものとして成長し続けていくわけです。で、それが皆さん、私たちにとって最高の喜びでした。私たちが何かに没頭して見ているとき、私たちはそれ楽しいからやるわけです。私たちそれに喜んでいるその時にやるわけです。集中してなかったら何します？楽しくなかったら私たち何します？私たちいろんなものに目を向けるわけです。でもクリスチャンにとって、主に栄光、主の栄光を見続けることは私たちにとって最も喜びをもたらしてくれるものでした。神学者のジョン・オーウェンもこんな言葉を聖書の中で、著書の中で残しています。キリストの栄光を絶えず思い巡らしながら生きようではありませんか。そうすれば主からの力が私たちに注がれ、あらゆる堕落は修復され、正しい霊がうちに新たにされ、あらゆる従順の務めに豊かに生きることができるでしょう。それは魂を喜び満足充足感を与えるのにふさわしいお方へと結びつけます。心がキリストとその栄光に満たされ、魂がキリストに深い愛情を抱くとき、霊的な弱さや霊的な病気の原因は取り除かれ、それらが入り込む余地すらなくなるのです。キリストとその栄光を絶えず仰ぎ見ることほど、私たちの魂を大いに励まし力づけてくれるものはありませんって。だとすればどうでしょう皆さん、果たして私たちは主の偉大さというものにいつも心の目を向けてるでしょうか。日々のその生活の中にあって、一日の生活の中にあって、私たちは主の憐れみ深さや忍耐深さというものにどれだけ思いを向け続けているでしょう。主の清さや正しさ、その完全さ、そういった忠実さ、そういったものにどれだけの時間私たちは目を向けようとしているでしょう。主とその栄光にこそ自分の喜びや満足というもの、楽しみ、そういったものを見出しながら歩んでいこうとしているでしょうか。それとも私たちは何か別のものに心を向け続けているでしょうか。一つ言えるのは、皆さん、私たちは自分が見ているものに影響を受けます。自分が見ているものによって変えられていくということです。 もし私たちが私たちの心がお金や物というものに向き続けているのであれば、次第にその心は貪欲さというものを持つようになるでしょうし、もし心が力や権力というものに向き続けているのであれば、次第にその心は自分の思い通りにしたいというその欲求が出てくるでしょうし、もし私たちの心が誰かから認められることに向き続けているのであれば、それを手にできなければ次第にその心には心配や不安というものが、恐れというものが出てくるでしょうし、もし私たちの心が成功することに向き続けているのであれば、次第にその心は仕事や学業だけに支配されるようになってしまうかもしれません。私たちの心が神様以外のこの世の何かを見続けているのであれば、私たちはそのこの世の何かに似たものへと変えられていきます。まるで子供がずっとテレビを見ていて、そのテレビに出てきているその人の言葉遣いを真似するかのように、私たちがこの世の何かを見続けているのであれば、本来であれば主の姿を表すはずなのに、この世の考え方をし、このような話し方をし、態度や行動においても神様から離れたものになっていってしまうわけです。だからこそ一人一人にとって、どんな時も私たちの模範であり、私たちの王であり、私たちの主であるそのキリストから目を離さないということが重要でした。主の栄光を表すものとして歩み続けていく、そのためには主の素晴らしいその栄光に満足を見出し、その主の栄光を楽しみ、その主の栄光に心を留め続けることが欠かせなかったわけです。で、ここまで見ていくと、ある人言うかもしれません。よくわかりましたって、私たちは主の栄光を見ないといけないんですねって。でも、じゃあ具体的に私たちはその主の栄光というものをどこで見ることができるんでしょうって、私たちはどこにいつも目を見続けないといけないんでしょうって、私たちはどこにその主の栄光というものを見出すことができるんでしょうって問われたら、どう答えます？どこに私たちは主の栄光を見出せるんでしょう？もちろんその一つはこの聖書です。神様はご自分の言葉であるこの聖書を通してご自身の姿をはっきりと私たちに明らかにしてくださっていました。御言葉こそ主の栄光を明らかにしてくれる最も重要な源になるわけです。神様の言葉、そこに主の栄光が表されていました。ちょっと思い返してみてください。あのモーセが以前シナイ山に会って、どうかあなたの栄光を見せてくださいと主に切実に求めたその時、神様はどのようにしてそれに応答されてたでしょう？神様はただ単にその横を通り過ぎることはしませんでした。輝かしい力と名誉にあふれた雲を持って、ただご自身の栄光を表されることもなされませんでした。何をしてたかって、その時の光景が出エジプト記の34章のところに描かれています。ちょっとそこを見ていただくと、出エジプト記の34章のところにこんなふうに書いていました。34章の6節と7節、モーセの前を通り過ぎるときに何をなされていたか、こう書いています。主は彼の前を通り過ぎるとき、宣言された主、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、トガと背きと罪を許す者、罰するべき者は必ず罰して報いる者、父のトガは子に、この子に三代に四代にって。何してました？モーセの前を通り過ぎるその時、神様はただ無言でご自身の栄光を示すのではなく、宣言されていました。ご自身の偉大さというものを、ご自身のその輝かしいご性質というものを言葉でもって明らかにされていたわけです。 神様は言葉を用いられました。またこれは何もモーセの場合だけじゃありません。少し進んでサムエルの場合だって同じでした。サムエルが預言者として神様によって任じられたその出来事に関して著者はこんな言葉を記しています。第一サムエル記の3章の21節のところを見てみると、第一サムエルの3章の21節こう書いています。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからであるって。気づきますか？神様の言葉と神様のご性質、栄光、偉大な姿、それは昔からずっと密接な関係にありました。神様はご自身を明らかにされるその一つの手段として言葉というものを大いに用い続けられていたわけです。そしてそれは今もなお変わっていません。私たちが今こうやって手にしているこの神様の言葉、聖書だって同じなわけです。聖書は何よりも神様の言葉、それを通して神様の輝かしい栄光というものを私たちに示してくれるものでした。だから皆さん、私たちが創世記の初めからずっと読み進めていくその時に、私たちはいろいろな場面で、全ての場面で神様の凄さを見たり、キリストの偉大さを見たり、神様のご計画の信じられない、計り知れない知恵深さを見たり、私たちはそういったものによって心が踊るようになっていくわけです。キリストの素晴らしさというものを私たちはここに目の当たりにするわけです。そしてだからこそ私たちが聖書を開くその時、それは単に知識や情報を増やすのが目的にはなりません。日々の生活の中にあって、それぞれがいつか分かりません、デボーションの時間に御言葉を読もうとするのも、こうやって日曜日に集まってきて聖書を学ぶというのも、何も仕方なく与えられた責任としてこなしているのではありません。皆さん、私たちが聖書を開くその時、そこに私たちの愛する主の姿を見るから私たちは開くわけです。自分たちの罪深さもそこにはもちろん見ます。でもそれに勝る神様の偉大さを、恵み深さを、救い主がどれほどの犠牲を払って私たちに救いを成し遂げてくださったのかを、そんな偉大な御業をここに私たちは知るようになるわけです。御言葉を通して私たちは輝かしい主の栄光を見続けることができます。そしてその主の栄光を見続けるとき、私たちはますます主の栄光を表す主に似たものへと変えられていくわけです。だとすれば、問われるのは皆さん、自分にとって主の栄光を表すものとして生きていきたいと願っている私たちにとって、この御言葉はどれだけ欠かせないものとして考えているでしょう。これこそ皆さん、私たちにとって宝です。今牧会祈祷で詩篇の119編も読んでます。詩篇の著者は御言葉をすごく愛してました。どうでしょう、私たち同じように御言葉を愛しているでしょうか。主の栄光を知ることのできる、そんな神様の言葉を愛しているでしょうか。でも御言葉だけじゃありません。主の栄光が表されるのは御言葉だけじゃありません。祈りにしても同じでした。祈りです。皆さん、祈りって何でしょう。間違っても、それは私たちが難しさを覚えたとき、何かしらの必要を覚えたときにのみ捧げられるものではありません。祈りというのはどんなときも私たちが主に捧げる礼拝の場でした。朝起きて一人で捧げるような祈りも、食事のときに家族で揃って捧げるような祈りも、夜寝る前にまた捧げるような祈りも、祈祷会にあって捧げる祈りも、日曜に共に集まって捧げるような祈りだって、すべて同じです。私たちは御言葉を通して神様を知っていきます。でも それで止まるのではなく、私たちは捧げる祈りを通して知った神様の姿に目を留め続けようとするわけです。だからいろんな祈りがあります。神様が例えば必要を与えてくださったその時、私たちは必要を与えてくださったものだけ見て、そのものだけ感謝するのではありません。そのものを、恵みを与えてくださった恵み深い主を見上げて、そしてその恵み深さに感謝するのも一つの祈りです。神様がどんな時も自分と変わらずに共にいてくださる、そんな誠実なお方なんだということを御言葉を通して知る時、私たちはその信頼を祈りを通して明らかにするのも私たちの祈りの一つです。神様が弱い者の声に耳を傾けてくださる、そんな憐れみ 深いお方であることをそうやって知る時、私たちはその主に心から助けを求めて、どうか憐れみを示してくださいと自分の重荷を示すのも委ねるのも、それも一つの祈りです。どんな時も祈る、その時私たちは誰に祈っているのかをいつも覚えながら、さまざまな祈りの中で主の偉大なご性質に、ご性質に心を止めて歩んでいこうとするわけです。そうやって皆さん、私たちが祈りを捧げるその時、主のいろんなご性質を覚えるからこそ、主の栄光をそこに見続けるからこそ、どうなるかって、祈りの中でそうやって主の栄光を見続けるその時、私たちは主の栄光を表すものとして主に似たものへと変えられていくというわけです。御言葉と祈り、これまで見たこの2つが欠かせないというのは、言うまでもないかもしれません。でもこれらに加えてあえてもう一つ挙げるとすれば、皆さん、私たちの持つ兄弟姉妹との交わりというもの、神の家族教会としての交わりというものも、主の栄光が明らかにされる場所でした。皆さん、私たちが交わりをするその時、そこに私たちは主の栄光というものも見ることができます。でもこれを聞くと不思議に思う人もいるかもしれません。なぜかって、私たちは交わりと聞くと、信仰の友人と近況を報告し合ったり、一緒に食事をするなど楽しい時間を過ごすことが交わりだと考えていたりするからです。そしてそれは別に完全な的外れではありません。ただそれは私たちの持つ交わりの一部にしか過ぎないわけです。聖書の描いている交わりというのはもっと深いものでした。それは前にも一緒に学びましたけれども、覚えてます？信仰者が持つことのできる交わり、その交わりの基盤となるものは常にどこにあったでしょう？どうして信仰者は交わりを持てるんでしょう？その基盤はいつもキリストに基づくものでした。すべての信仰者は同じようにキリストによって救われました。同じようにキリストにあって一つに結びつけられた者たちでした。そして皆さん、そうやって救われたすべての信仰者はみんな例外なく、同じようにキリストに似たものへと変わろうとして今歩んでいるわけです。同じように主の栄光に心を止めて、目を止めて、主に喜ばれるものとして変わろうとしているわけです。つまり別の言葉で言うのであれば、神の家族教会の交わりというのは、主の姿を、主の栄光を表そうとする者たちの交わりでもありました。みんな主の栄光を表したいって、みんな主の姿に似たものと変わりたいと思っている者たちが持つその交わりだからこそです。その中にキリストを目にすることができるということです。アンソニー・ホイキマーという先生もこんな言葉を著書の中で述べていました。見ていただくとこう言われています。信仰者はキリストに似たものとなることが何であるかを他のクリスチャンを観察することで学びます。私たちはキリストの愛が仲間の信仰者の生活に反映されているのを見ます。彼らとの交わりを通してキリストによって豊かにされ、キリストが語りかけておられることを聞くのです。信仰者は 仲間のクリスチャンの模範に励まされ、祈りに支えられ、愛に満ちた戒めに正され、その支えによって力づけられるのですって。これよく考えてみてください。主の栄光を自分のこととして知ったものは、味わっているものは、ただ個人的にそれを一人で楽しむのではありません。御言葉を通して主の愛や慰めを味わったもの、主に似たものへと変えられていくそのものは、同じ目標を目指しているその互いの間においても、味わった愛や慰めを示そうとするわけです。だからこそ兄弟姉妹との交わりの間にはキリストの姿が現れるものでした。イエス様も言われてました。覚えてます？ヨハネの13章の34節から35節にこう言われています。ヨハネの13章の34節から35節、よく知っている箇所の一つかと思いますが、このように言われていました。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。その後、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですって。周りの人たちは、皆さん、私たちの愛を知るんじゃありません。他の兄弟姉妹の愛を知るんでもありません。周りの人たちは、私たちが互いの間で共有しているその愛、それを知るようになるわけです。そしてそれを通して、その者たちが主の弟子であることを知るようになりますって。全ての人が認めるようになりますって。私たちが互いに愛し合うとき、私たちが共有するものはキリストです。キリストの愛を共有するわけです。だから周りの人たちが見るときに、キリストがそこにあることを見ます。私たちが互いの間で神様の慰めを共有するそのときに、人々が見るのは私たちが示す慰めじゃありません。私たちが共有しているその慰め、主の慰めです。それを通して主を知るわけです。だとすると、皆さん、誰かが私たちの交わりを見るようなそのとき、そこに何を今見て取るでしょう。兄弟姉妹と私たちが交わりをするそのような時、神様を知らない人と何ら変わらない表面的なものを見るでしょうか。それともイエス様にお互いの目を留めるようにって励まして会っている、そしてそのような中に現れる主の姿を人々は見るでしょうか。忘れてはいけないこと、それは皆さん、主の栄光のために生きていく者にとって、その主の栄光に、その主の偉大な姿にどんな時も目を留め続けるということです。これがなければ私たちは歩んでいくことができません。私たちが日々の生活の中でなすすべてのことも、日曜に教会に集って共になすその時も、どんなことであれ主の栄光にのみ心を留めながら、私たちは一つ一つのことをなしていくことが大切でした。それこそが目を留め続けること、それこそが主の栄光のために生きるものに欠かせない手段だったわけです。そして最後に、手段に加えてもう一つだけ、簡潔にその手段がもたらしてくれる効果というものを見てみましょう。ただ、もう皆さん、私たち、もうこれまでにも何度も何度もこのメッセージを通しても触れてきました。主の栄光を見続けること、その結果どうなるかって、どうなります？そのものは主と同じ形へと変えられていくわけです。ただし、その変化というのは外側からではなく内側からのものでした。本当の霊的な変化というのは内側から始まって外側へともたらされるものになるわけです。どうしてそう言い切れるのかって、18節、第2コリントの3章また戻っていただいて、最後もう一度見てください。18節、こんな風に途中から書いていました。鏡のように 主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。って注目してほしい言葉はここに登場していたこの変えられていきますというものです。でこの変えられていきますというものにはもともと根本的な性格変性また状態が内側から変化することといった意味が含まれていました。この変えられていきますという言葉には内側から変化することといった意味が含まれているわけです。またこの内側から変化することこの変えられていきますですけれども同時にこれ読んだ時気づきました。もう細かいことと言われるかもしれませんけどここでは同じ形に姿を変えていきますとは言わずに何て言いました？変えられていきますと受け身が使われてました。ということはどういうことです？主の姿に変えられていくっていうのはそれぞれが懸命に努力して単純に何らかの正しい基準に自分自身を頑張って沿わせていくという話じゃないってことです。正しい態度や振る舞いというものを単なるそれぞれの自意志の強さによって身につけていくのではないってことです。そうじゃなくてそれは本来私たちの心の奥底に神様ご自身がもたらしてくれる内面的な変化でした。私たちが主の栄光を見続けるその時他の誰でもない神様が私たちの心を変えてくださるわけです。私たちの心に主が働いてくださって主が私たちのうちに神様への深い愛や喜びや感謝などを生み出してくれるわけです。だから皆さん私たちが主を見続けるということは信仰者にとって絶対に欠かせないことでした。どうやって私たち変えられていくんでしょうかって、私たちは主を見続けることを通して変えられていくわけです。そして主を見続けることを通して私たちのうちに愛や喜びそれが増し加わってくれば神様が私たちの心を変えて満足を与え続けてくればどんな犠牲を払ったとしても私たちはますます主に喜んで仕えて主の言葉に従っていきたいというその外側の変化をももたらされることになるわけです。本当の変化は神様が私たちの内にもたらしてくれる内側からあふれ出る心からあふれ出るものでした。そしてね皆さんこの事実は私たちにとって大きな慰めを希望にもなるわけです。なんでかってだって思いません？もしも仮に私たちが主に似たものへと変わっていくということが主の栄光を表していくということが私たちがただ自分たち主イエスキリストを見続けることだけ自分たちの努力にかかってくるようなものだけだったとすれば私たちは絶対にそんなことは不可能でした。私たちの努力によって自分が懸命に外側の穢れを落とし続けていくことによるのであれば私たちそんなことできませんでした。そして間違いなく自分のうちにいつまでも見られるその罪深さというものにだんだんと打ちのめされるようになりなかなか変わることのない自分の心の汚さを弱さを愚かさを目の当たりにし続けて失意や諦めというものを抱いたりもするでしょう。大きな試練やいろんな葛藤を味わうその中で心がくじけてしまうかもしれません。でもそうじゃないって、たとえ私たち自身には到底変えられないよってそのように思えるような固くなさであったとしても神様がそれを変えますって、神様にはその汚れた心を変えることのできる力があるということです。どれだけ長い間持っていたその汚いものであったとしても神様にはそれを変えることができますって。そして神様がそのすべての私たちの持っている心、私たちのすべての源であるその心を変えることができるのであれば、私たちの考えも私たちの思いも私たちの行動のすべても必然的に変えられるようになっていきます。でもここに鍵があるわけです。 私たちが主の栄光を表すものとして、そうやって神様に変えていただくものとして歩んでいくには鍵があるわけです。何かって私たちが主の栄光を見続けることでした。私たちがどんな時も御言葉を通してキリストとその偉大さをに心を留め続けて、私たちが祈りを通してキリストへの感謝や信頼、それを言い表し続けて、私たちが交わりを通して互いにキリストに似たものとなっていくことを励まし合いながら、キリストの栄光をこの世にあって共に歩み表そうとしていくわけです。それが皆さん信仰者にとっての唯一の歩み方でした。そしてそれこそが教会の姿、教会にとって欠かすことのできない一つ目の柱だったわけです。残りの3つまた来週から見ていきます。でもぜひ忘れないでください。私たちは主の栄光を見続けることによって主によって変えられていくということです。ただ主に栄光を表すものとして、この主を思い続けながら全ての面で主の栄光を表すものとして、今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、すべての栄光を受けになるべき偉大な神様、あなたに心からの感謝と喜びを捧げます。私たち一人一人あなたの栄光を汚すようなものとして、かつて固くなに逆らって歩んでいました。このような私たち一人一人が神様あなたの愛と恵みを受けるなんて到底信じられないことです。でもあなたは、私たちがあなたを愛したからではなく、あなたが私たちを愛し、ご自身の一人子を送ってくださり、恵みによってキリストによって信仰によって私たちを救い出してくださいました。そして今こんな私たちを、あなたを礼拝する者として、あなたの証を立てる者として使ってくださるという、そんな特権にも預かっています。ですからどうか一人一人が今日の御言葉をいつも心に留めて、何よりも主の栄光に目を留め続けるものとして今週も歩んでいくことができますように、どんな時も私たちの心を守ってくださって、いろんな誘惑に負けるのではなくて、あなたに信頼して御言葉を通して、祈りを通して、また交わりを通して、共に主の素晴らしさを覚え続けられますように、どうか私たちの胸の内にあって、あなたが続けて働き続けてくださいますように、今日の御言葉を心から感謝して、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。